こんにちは、ハルトです。ナインナルツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。佐々木雄著、インフレ円安、ばらまき、国、富流出、日経プレミアシリーズは、日本で続くインフレと円安を一過性の景気循環ではなく構造変化として捉え直す経済解説書である。為替市場に詳しい著者が金利差だけでは説明しきれない円の弱さ。実質金利がマイナス圏にとどまりやすい背景、財政と金融政策がもたらす副作用を整理し、家計や企業の行動にどう跳ね返るのかを丁寧に加えて、給付などのばらまき政策が短期的な痛みを和らげる一方で、物価や通貨価値、将来世代の負担にどんな形で影響し得るかも論点となる。経済の基礎概念を抑えながら、資産防衛の視点までつなげることを目的とした一冊だ。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、円安はなぜ戻りにくくなったのかという構造の見取り図、本書の中心にあるのは、円安を単なる一時的な触れとして片付けず、過去に見られた円高、回帰の経験則が通用しにくい環境を点検する姿勢である。為替は金利差だけで決まるわけではないが、金利や物価といったマクロ要因が中長期の方向感に強く影響する点は外せない。本書は、国内外の金利と物価の関係を踏まえつつ、日本で実質金利が上がりにくい状況が続けば、通貨価値の相対的な低下につながりやすいという問題意識を示す。さらに円安が進む局面では、輸入物値の上昇を通じて家計の購買力を削る一方、外貨建て収益を持つ主体には追い風になるなど、影響が一様で内転も重要になる。円安の背景と影響を整理することで、読者がニュースの断片ではなく構造として現状を理解できるように導く。次に、インフレの性格を読み違えないための整理、インフレには需要が強いことで起きる局面と、コスト上昇や供給制約で起きる局面があるが、現実の物価上昇はどちらか一方に単純化できない。本書は、この境界が曖昧になりやすい点を踏まえ、物価上昇の要因分解を意識することの大切さを説く。円安が輸入コストに影響し、エネルギーや原材料価格の変動が企業収益とか経営負担に波及するプロセスを追うことで、対価インフレが強まる条件を考える材料を与える。また、賃金や金利が物価に追いつかないとき、実質的な生活水準や資産価値がどう変わるかが家計にとっての核心になる。本書が目指すのは、インフレの善悪を断定するよりも、どのタイプの物価上昇が起きているかを見極め、政策や市場の反応を読み解けるようにすることだ。結果として、読者は将来の購買力を守るという視点から、自分の状況に合った備えを考えやすくなる。さらに、ばらまき政策と財政の副作用をどう見るか、本書は、給付や補助といったばらまき政策が、目先の負担軽減に寄与する一方で、財政運営と物価や通貨価値の関係という観点から、副作用も生み得ることを論点として扱う、国債発行の拡大は、短期的には景気下支えやショック吸収に用いられるが、長期的には金利、インフレ期待、通貨への信任といった形で市場に影響を与えうる。とりわけ、物価上昇が続く環境で、追加的な財政支出が重なると、実質的な負担の所在が見えにくくなることがある。例えば、現金給付で一時的に可処分所得が増えても、物価上昇や円安が進めば購買力は相殺され、影響は所得層や資産構成によって偏りやすい。本書は政策の是非を単純に断罪するより、誰にどんな形でコストと便益が配分されるのかを考えるための視点を提供し、将来に向けた現実的な理解を促す。そして、国と未流出という視点で見る対外収支と資金の動き。タイトルにもある国と未流出は、単に海外にお金が出ていくという感覚的な話ではなく、円安とインフレの環境下で資金の流れがどう変わりやすいかを考えるための切り口として位置づけられる。エネルギーや食料など輸入依存度が高い分野では円安が交易条件に影響し、家計や企業の支払い負担が増えやすい。さらに国内の実質金利が低いままなら、相対的に利回りの高い海外資産への資金シフトが進みやすく、これも通貨需給の面で円の弱さを補強する要因となり得る。本書はこうした複数の経路を通じて、国内で生み出した付加価値がどのように国外への支払いに変換されるか、また資産選考の変化がどんな帰結をもたらすかを考えさせる。読者にとって重要なのは、国全体の議論としての国と見だけでなく、自分の家計や企業が外部ショックに対してどれだけ脆弱化を点検する視点を得ることにある。最後に、資産防衛としての通貨価値と金などの位置づけ、本書は経済の構造変化を理解した上で、 資産を守るという実務的関心にも踏み込む、インフレと円安が同時に進む局面では、名目上の金額が増えても購買力が目減りする可能性があり、現金や円建て資産だけに偏るリスクが意識されやすい、著者は金の価格上昇を通貨価値の目減りを映すシグナルの一つとして捉え、金融政策の継続やインフレ環境が長引く場合に注目されやすい資産であるという見方を提示する。ただし、特定の投資商品を万能策として扱うのではなく、マーケットがどう動きやすいか、お金の価値がどのように変化し得るかという原理を抑えることが強調点となる、読者は為替、金利、物価の関係を手がかりに自分のリスク許容度や目的に沿って資産配分を考える土台を得られる、経済の理解と資産防衛を接続している点が、単なる時事解説にとどまらない実用性につながっている。結論として、本書は円安とインフレをニュースの出来事として追うのではなく、なぜ起き、なぜ長引き得るのかを構造として捉えたい読者に向く、為替や金融政策に専門的な関心がある人だけでなく、物価高で生活防衛を意識し始めた家計、海外有利上げや輸入コストの影響を受ける企業関係者、将来の資産形成を考える個人投資家にも有用だ。得られる利益は相場の短期予想そのものより金利と物価、実質金利、財政と金融政策、対外資、払い資金移動といった基本要素をつなげて理解する枠組みにある。その枠組みがあれば、政策発表や市場の変動に対し、感情ではなく因果で整理しやすくなる。類書と比べた際の特徴は、為替の視点を軸にしつつ、インフレの性格、ばらまき政策の副作用、国富流出という論点まで含めて一体として考えさせる点にある。経済の基礎から現実の不安までを橋渡しし、購買力と資産を守るための判断力を鍛えるための一冊として位置づけられる。ご支援いただける場合は佐々木優。ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。